エゼキエル書の福音第7回、神様なぜですかという主題のもとに、エゼキエル書の第24章です。冒頭のところに、第9年の10月10日に主の言葉が私に臨んだ、人の子よ、あなたはこの日、すなわち今日の名を書き記せとあります。今日の日を記念日とせよということですね。実際にずっと後に書かれたゼカリア書の方を見てみますと、10月10日は断食の日になっています。ですからこれは後に記念日にされたということがわかるわけなんですね。記念日といえばいろいろな記念日があります。今週の水曜日は何の記念日でしょうか。勤労感謝の日です。勤労を感謝して休むか、勤労を感謝して働くかというようなことでですね、私はこれまで結構ね、勤労感謝の日に働いてたんですよ。いや、働けるということは感謝なことだと言いながらやってましたけど、今年は休むことができるというようなことで嬉しいんですけども、来週11月の第4日曜日は何の記念日でしょう。実はね、これ感謝祭の日なんですよ。日本ではハロウィーンは導入しましたけども、サンクスギビングは導入してませんね。11月の第4日曜日は感謝祭なんですよ。でアメリカ大陸に行った聖教徒がピューリタンが初めて収穫をしたということで、それを感謝してですね、先住民のインディアンの人たちを招いて一緒に食事をした、これが起源だとされているんです。七面鳥ターキーを食べるんですが、私もターキー食べさせられましたが、美味しいと思わなかったですね。でもそういうふうな習慣になっているんですけどもね、大切に今も持っているようですよ。まあ、いろいろな記念日があります。忘れられない日、忘れたい日、忘れてはいけない日、いろいろありますけどね。これはですね、結婚記念日です。妻の誕生日、これは絶対忘れてはいけません。結構忘れたりなんかするんですけどね、これはいけません。忘れてはいけない日なんですね。まあ、冗談はさておきですね、第9年の10月10日、これを記念日とせよということは一体何が起きたんだろうかということですよね。実はこの日に3つのことが起きたんです。第9年というのが紀元前588年もしくは89年だというふうにされていますけれども、エルサレムをバビロン軍が包囲したという日なんです。これはエルサレム陥落の前の年にあたりますし、第3次バビロン捕囚が始まる2年前のことなんですね。第1次が紀元前605年、それから第2次が9年前の紀元前597年、そして587年に第3次バビロン捕囚があるわけなんですけれども、バビロン軍のエルサレム包囲ということが2節に書かれていますね。でもエゼキエルは今バビロンにいるんです。だいたい距離的にはですね、直線で測っても1500キロぐらいあるんですよ。どうしてそんな遠くにあることが分かったのか、テレビも電話もスマホもない時代にですね、インターネットもない時代にどうして分かったのか、やっぱりこれは見つかりが知らせたんでしょうね。そしてこのことを実は伝えているのがですね、エレミア書とか列王記下とかいうところがあるんですけども、やっぱり同じような記事が書かれているんです。例えば列王記下の第25章にはですね、そこでゼデキヤの治世の第9年の10月10日にバビロンの王ネブカデネサルは諸々の軍勢を率い、エルサレムに来てこれに向かって陣を張り、周囲に砦を築いてこれを攻めた。そして次の年にエルサレムは陥落するわけなんですけれどもね、まあ1500キロ直線でありますから、おそらく半年ぐらい前にバビロンから大軍が出発するのをエゼキエルたちは目撃しているはずなんです。そしてこの時にですね、エルサレムを包囲したということを御使いが知らせたのではないか。なぜそのようなことになったのかというと、 やはり列王記下の方にありますとね、ユダヤの王がゼデキヤという王様だったんです。でこの人は21歳でバビロニアのネブカドネザルによって王様にされたんです。ですから傀儡政権なわけですね。ところがこの年になってエジプトを頼んでバビロニアに対して反逆したんですね。それでこういうエルサレム包囲という事態になったわけなんですね。傀儡政権とはいえ恩人のネブカドネザル王に対する裏切り行為になるわけですね。それでこの年にこのような事件が起きたということなんです。これが第一なんですが、二つ目はですね、主の言葉があってバビロンにいる捕囚の民にですね、肉鍋の例えを語りなさい。で口語訳ですと釜とありますけれども、先ほどの朗読は新改訳ですか。新改訳では鍋というふうにありますが、同じ言葉なんです。で、肉鍋の例え、あるいは肉釜の例えというのを語っているんですね。それが朝起きたわけなんです。で、三つ目は夕方、エゼキエルの妻が突然死するという、この三つの出来事がこの日に起きているわけなんです。じゃあ二つ目のものをまず見てみましょう。朝に主の言葉があって、この肉鍋の例えをバビロンの捕囚民に語れというんですけれども、先ほどの朗読を聞いてこれは何の例えだろうというふうに思ったんじゃないでしょうか。でこの釜あるいは鍋はですね、錆びついているんですよ。ただし鉄製ですからね、これはエルサレムが鉄壁の守りを持っているから大丈夫だという、そういう彼らのおごりがこの鉄鍋あるいは鉄釜というね例えになっているわけなんです。ところがその鉄壁の町エルサレムで行われているのは流血なんですね。さまざまな残虐なことが行われていた。しかも神殿は偶像礼拝の場所となっていたということなんですね。ですから鉄壁の守りをいくら誇っても神様はそれをお許しにはならないと。そしてその肉鍋の中に肉と骨を入れなさいと言うんですけれども、これは何を意味するのかというと、実はですね、同じエゼキエル書の11章にこれはエルサレムの住民が自分たちのことをそのように例えているところがあるんです。こんなふうに彼らは言っているんですね。3節なんですけれども、彼らは言う、家を建てるときは近くはない、この町は鍋であり我々は肉である、それゆえ人の子よ予言せよと神様が言ってるんですけども、我々は捕囚に連れて行かなかった良い肉だ、それが鉄鍋によって守られているという豪語していたわけなんです。これでお分かりのように、この肉とか骨とかというのはエルサレムに住んでいた人々のことを指しているわけなんですね。しかしその肉鍋を火で炙れと言っています。この火は明らかにバビロン軍の容赦ない攻撃だということがわかるわけなんですね。どんなに誇ろうと神様はエルサレムを滅ぼすと言われるわけです。なぜか、それが12節に書いてあるんですけれども、しかし私の骨折りは無駄であった、その多くの錆は火によって消えないと言っています。神様はこれまで何度も重ねて重ねて警告をしてきました。偶像礼拝をやめなさい、私のもとに帰れということを何度も言ってきたんですけれども、私の骨折りは無駄であった。それで何をするのかというとですね、13節からこのように言っています。その錆とはあなたの不潔な淫行である、私はあなたを清めようとしたが、あなたはあなたの不潔から清められようとしないから、私の怒りをあなたに漏らし尽くすまではあなたは汚れから清まることはない。次の言葉が非常に厳しいんです。主なる私はこれを言った、そしてこれは必ずなる、私はこれをなす、私はやめない、惜しまない、悔いない、あなたの行いによりあなたの技によってあなたを裁くと主なる神は言われる。これは非常に峻厳な言葉なわけですけれども、むしろ神様は絶叫していると思いますね。これまでしたことは何度も警告したのに無駄だった、だから私はこの町を徹底的に滅ぼす、宣言しているわけなんですね。そのことをエゼキエルは朝に人々に告げたんです。 ただしバビロンにいる捕囚民にです。そして夕方のことが15節に書いてあります。また主の言葉が私に望んだ。人の子よ、見よ、私はにわかにあなたの目の喜ぶものを取り去る。嘆いてはならない、泣いてはならない、涙を流してはならない。声を立てずに嘆け、死人のために嘆き悲しむな。頭巾をかぶり、足に靴を履け、口を覆うな。嘆きのパンを食べるな。朝のうちに私は人々に語ったが、夕べには私の妻は死んだ。翌朝、私は命じられたようにしたというんです。夕方にエゼキエルの愛してやまない妻が突然死をしたというんですね。しかもそれは主によって行われたというんです。なぜですか神様と、私たちなら絶対言うはずです。16節にはにわかにというふうにありますけれども、このにわかにというのは聖書の中では疫病死を指す場合が非常に多いんです。そういう言葉が使われているんですけれども、しかしここに書かれている言葉、泣いてはならない、涙を流してはならないというんです。これはもう厳しい言葉ですね。無茶ですよ。当時の喪に服する習慣というのは聖書に詳しく書かれていますけれども、服を裂いて、頭を剃って、頭に塵や灰をかぶって、そしてその灰の中に伏して嘆きわめくんです。そしてそのためにわざわざ泣き女も雇ってですね、本当に心から嘆くんです。しかし神様はこれらのことを一切してはならないというんです。17節ではですね、声を立てずに嘆け、なんということですか。これはもし本当にそういうことになったら、私ならば神様なぜですか、わめくはずなんですね。でも神様には目的があったんですね。19節にこのように言います。人々は私に言った、あなたがするこのことは我々に何の関係があるのか、それを我々に告げてはくれまいか。奇妙なんです。最愛の妻が亡くなったのに嘆かないんですね。声を出さないんですね。塵灰をかぶらない。これは一体どういうことですかと人々が聞いてきた。その時に20節からこのように言いなさいと主が言葉を与えるんですね。イスラエルの家に言え、主なる神はこう言われる。見よ、私はあなた方の力の誇り、目の喜び、心の望みである我が聖女を汚す。あなた方が残す息子娘は剣に倒れる。あなた方も私がしたように口を覆わず、嘆きのパンを食べず、頭に頭巾をかぶり、足に靴を履き、嘆かず泣かず、その罪の中に痩せ衰えて互いにうめくようになる。あなた方も同じようにうめくようになると、妻の死を通して人々に分かるように声を立てずに泣けと言うんです。神様は一体どういう思いなんでしょうか。これは神様が愛してやまないご自分の民エルサレムを断腸の思いで滅ぼすという、その苦しみをエゼキエルも共有するんです。そしてそのことをエゼキエル夫婦が命がけでこのことを人々に訴えるんです。だから悔い改めようということを言っているわけなんですね。またバビロンにいる人々も、いつか自分たちはあと 2,3 年したら解放されるんじゃないか、そんな甘いことじゃない、私たちの罪はそれほど重いのだということを伝えるための命がけの、いえ命を捨ててこのことを人々に伝える予言なんですね。神様は平然とこのことをしておられるのではないんです。私は悔いないと言っているのは決して平然と言っている言葉ではないんですね。断腸の思いなんです。これを見るときに私たちはイエス様の十字架を思い合わせますね。福音書の中にイエス様の十字架を前にした苦悩の言葉はたくさん記されています。しかしこの十字架に対する神様の悲嘆の言葉はないんです。沈黙なんです。なぜですか。言葉に表せないんです。 ちょうどアブラハムがイサクを捧げるときに沈黙だったようにですね、言葉で表現できないんです。その中で神様は12節で言いましたね、私の骨折りは無駄だった、その多くの錆は火によって消えない、こんなにしても人々は悔い改めない。その罪の現実を神様はこうおっしゃっているわけです。そしてこのような手段によっては人間を救いえないとして、神様はイエス様を送ってくださったんです。ご自分の御子を十字架に送って、その贖いの御業をする道をここで神様は決心されているということがわかりますね。だからヨハネはこれを神様の本当の愛だということで、有名なヨハネ伝3章16節あるわけです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると言ったんですね。しかしそれがイエス様の生誕であり、3年間の交渉外であり、十字架であり、復活だった。そういう思いを込めてヨハネは神様の愛を語っているわけなんですよね。今日の主報コラムをご覧ください。死に方を問わない性ということを並木浩一さんという方が書いています。このように始まっていますね。神との交わりが死後において初めて完全なものとされるのであれば、現世では人間は交わりを求めて努力する必要がないのでしょうか。何のことだろうというふうに思うわけですけども、次の真ん中のところで、かつてのイスラエル預言者たちは民族の大敗のゆえに神の裁きが下って国が滅びるほかはないと思いつつも、共同体が契約精神にふさわしい交わりを取り戻すようにと必死の批判活動を行ったのでした。エゼキエル夫婦もそうですよね。そして最後のところ、交わり生きた共同体形成のために性を燃焼させる場合には人がどう死ぬかはいわば括弧にくくられてしまいます。人生はいかに死ぬかによっては決定されないのだと言ってよいでしょう。死に方によって人の人生は決まらない。もし死に方が惨めだからその人の人生が最悪だったとするならば、イエス様の十字架は最悪です。イエス様はキリストでありえないことになります。しかしイエス様の十字架、あのむごい十字架、残虐な十字架によってしか私たちの罪は贖いえなかったのだと。ですから死に方によって人生は決まらない。決まるのは何ですか。いかに生きるかですよ。イエス様の交渉外はまさしくそれを示しています。そして命を投げ出して私たちを救ってくださった。死に方ではないんです、生き方なんです。そのことを死に方を問わない性ということを言っているわけなんですね。先々週の土曜日に佐賀さんのご主人の納骨式を行ったことを報告しましたけれども、今年の1月に佐賀さんのご主人は突然死したんですね。働きに行って連絡が入ったのがご主人は亡くなりましたということだったわけなんですけれども、それで出張先で葬儀を済ましてこられたんですが、佐賀さんとしてはその遺骨をできるだけ長く自分のところに留めておきたいと思ったそうなんです。ところがご主人がですね、娘さんの夢に出てきてですね、早く土に返してくれと言ったというんですよ。その時に私が礼拝の時にですね、私たちの魂は天に、そして体は土に帰るのですということを言ったそうなんです。それが坂井さんに響いてですね、あいつまでも自分の手に留めておくべきものではないんだな、父にお返しするんだなということで納骨式を決心したということなんですね。それで坂井さんに聞きました。どういう納骨式にしたいですかって聞いたら、明るい納骨式にしてください、そういう人でしたからと言うんですよ。明るい納骨式、思ったんですが、祈っていたらですね、考えが与えられました。やはりイザヤ書46章の3節4節の御言葉を引用した納骨式の次第を作ったんですね。 このようにあります。生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運び、私は作ったゆえ必ず追い、持ち運びかつ救うという御言葉を式次第に印刷しました。そしてこういうお話をしました。佐賀さんのご主人はホンダに勤めていた方なんですけれども、私たちが車を購入するときにフィットを紹介してくださったんです。でそれ以来ずっと10年以上ですね、フィットを乗り続けているんですけども、すごく気に入ったんです。なぜか私たちにジャストフィットだからです。それからですね、坂井さんがご主人が亡くなってから私に服を何着かくださったんですよ。全部ジャストフィットなんですよ。あの教会の子供たちのキャンプなんかもお手伝いしてくださったご主人だったんですけども、控えめな方で私と大体年が同じだったんですけどもね、ジャストフィット、ジャストフィットということで坂井さんとお話しして、ジャストフィットの教会墓地を私たちも準備しましたということで、私の両親も入っていますので、どうぞよろしくお願いいたしますということで、明るい納骨式にしました。佐賀さんのご主人はバプテスマを受けておりません。クリスチャンじゃありません。でも私の父と母も信仰告白のような形をしたんですけれども、洗礼は受けていないんですね。ということで形の上の洗礼ではなくって、やはりそういう形もあるなということを思ってですね、教会のお墓に納めたわけなんですね。それは私自身が兄の死を通して学んだことなんです。兄も火事で突然死してですね、私は本当に苦しみました。神様なぜですかという思いで本当に反問しました。でもこの兄の死を通して私は3つのことを学んだんです。一つはですね、反問する中で、兄は確かに浄土真宗に傾倒していましたけれども、兄の夢を見たんです。そしたら白い服を着てですね、楽しそうになんか誰かと話してるんですよ。その夢を見た時に、あ、兄は神様の御手の内に行ったんだと。天国とか地獄とかいうよりも作ってくださった神様の御手に行ったんだと、御手のうちに今あるんだということを一つ思いました。それから兄は焼死です。でも人生は死に方によって決まらない。兄は本当に私をも、私が神学校に行くこともバックアップしてくれましたし、多くの人々に本当に仕えた人でした。死に方によって決まらない。私は兄の死を通してもう一つ学んだのは、確実なのは生きているうちにイエス様を信じることだ。私は日本に帰ろう。日本に帰って生きている人にキリストの福音を伝えよう。そのことをはっきりと兄の死を通して決心伝えました。アメリカにも日本人はいるから日本人教会に残ったらどうだという誘いも受けました。でも私は日本に帰る。そして生きている日本人に福音を伝えるんだ。ということを兄の死を通して知らされたんですね。愛する人の死に遭遇するときに、私たちの心には疑問が起きます。神様なぜですか。しかし命がけの預言者エゼキエル夫婦が命をかけて伝えている主なる神の御心は何でしょうか。それは、我が子たちよ、私のもとに帰ってきて私が祝福する本当の命を生きよということです。私たちはそういう方を私たちの死なる神にいただいているんです。そういう御子を私たちの救い主にいただいているんです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、愛する身内の死に遭遇して私たちは、神様はなぜですかとの疑問をいたいたします。しかしその時こそ、断腸の思いで救いの御子をお使わしくださったあなたの身元にしっかりと踏みとどまるべきだと学びました。踏みとどまって御恵みと祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。悲しみ至る「夜の」
Jesus.